いては和歌山県警のコーナーです。警察本部交通部交通企画課警部補山出武文さんをお迎えしました。山出さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は令和8年4月1日もう来月1日から施行されます道路交通法改正に伴い、自転車に対する交通反則通告制度がスタートすることをご紹介いたします。警察本部交通部交通企画課から山出警部補にお越しいただきましたのでね、詳しくお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
改めましてこんにちは、警察本部交通企画課の山出です。4月1日から始まるこの新制度は、自転車の安全走行を促す大切な制度になります。県民の皆さんが安心して自転車を利用できるよう分かりやすくお伝えしたいと思います。
はい、山出さん、早速なんですけれども、この交通反則通告制度という言葉が出てきました。これはどんな制度なんですか？
はい、この交通反則通告制度とは、年齢16歳以上の方が対象となる制度で、すでに車やバイクの交通違反を処理する際に使われている違反処理の方法になります。
はい、
青切符という、名前の方が聞きなじみがあるかと思います。違反行為の中でも比較的軽微なものを反則行為としまして、刑事手続きではなく違反行為の種類ごとに定められた反則金を納付するという方法で処理する制度になります。
はい、では具体的にはですね、どのように手続きが進むんでしょうか？
はい、まず警察官が違反を検挙する場合なんですけども、違反者には反則行為となる事実等が記載された青切符と反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する仮納付書を交付します。違反をしたと認めるときは銀行などの窓口にこの仮納付書を持参して反則金を仮納付してください。期日内に反則金を仮納付すると刑事手続きに移行されず起訴はされません。取り調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもないので有罪となっていわゆる前科がつくこともありません。
では仮納付をしなかった場合はどうなるんでしょうか？
はい、仮納付をしなかった場合は、この青切符に記載された指定の期日にですね、交通センター内にある交通反則通告センターに出頭していただき、反則金の通告書と納付書の交付を受けてください。交付を受けた納付書により、期日内に納付をした場合は仮納付をした時と同様にですね、刑事手続きに移行されず起訴はされません。納付しないときは、刑事手続きに移ることになります。
なるほど。では山出さん、4月からね、道交法改正ということで自転車の、ね、取り締まりの話を今日してますけども、この自転車の取り締まりなんですけどね、これ厳しくなるんですか？
はい、そういった、お声はですね、大変よく聞くんですけども、そういった意味合いではありません。現在警察ではこの自転車の交通違反を認めた場合ですが、基本的には現場で指導警告を実施しております。ただしですね、その違反行為が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質危険な交通違反であった場合は検挙措置を取ることとしております。この基本的な考え方については現在も取っておりまして、交通反則通告制度が導入された後でも変わることはありません。
はい、でもですね、世間一般ではですね、歩道を通行しているだけで取り締まりを受けるんじゃないかとご心配されている方もいるようですけどもね。
そうですね、ですが先ほどもお話しさせていただいた通り、交通事故につながるような危険な運転行為をした場合やですね、 警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった悪質危険な行為が自転車の交通違反の取り締まりの対象となります。単に通行できない歩道を通行しているといった場合についてはですね、これまでと同様に通常指導警告が行われます。青切符の導入後も基本的に取り締まりの対象となることはありませんが、例えばですね、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合とかですね、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合、こういった場合はですね、取り締まりを受けることがあります。
なるほど。でですね、自転車はですね、車道を通行しないといけないというふうにも聞いているんですけども、歩道を通行することっていうのもこれできるんですか？
そうですね、自転車は車道通行が原則となります。ですが普通自転車についてはこの次の場合はですね、歩道を通行することができます。まずはですね、道路標識とか道路表示で歩道を通行することができる時です。背面がですね青色で歩行者とかですね自転車のマークが記載されている普通自転車歩道通行課の標識がある場合はですね、歩道を通行することができます。次にですね、13歳未満の方とかですね、70歳以上の方、あと一定の身体障害を有する方がですね運転する時になります。最後にですね、の車道とかですね、交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車がですね歩道を通行することがやむを得ないと認められるときは可能です。
なるほど。まあ確かに普通自転車歩道通行課という標識というのはね、よく見かけますよね。ではですね、歩道を通行する場合のルールというのもこれあるんですか？
はい、普通自転車で歩道を通行する場合は、の歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また普通自転車の進行がですね、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、この一時停止をしなければならないというルールがあります。
ですからあくまでも歩道は歩行者優先ということなんですね。そしてまあ他にもですね、自転車の違反のことですけども、どういったことに気をつければよろしいんでしょうか？
そうですね、気をつけていただきたいことは非常にたくさんあるんですけども、反則行為の中でも、遮断踏切内に立ち入る行為とかですね、ブレーキのない自転車を運転する行為、あとまあ自転車を運転中に携帯電話を使う行為などは重大な事故につながる恐れが高いので、厳正に取り締まりを行っております。こういった行為は絶対にしないでください。
はい、
また二人乗りをしながら赤信号を無視したり、傘を差しながら一時不停止の違反をしたりした場合なども、こういった場合も事故の危険が高まっている状況と認められますので、取り締まりの対象としてもおります。こういった行為も厳に慎んでください。
はい、
何度もお話しさせていただきますが、警察は交通違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性の高い悪質危険な違反であったときに検挙を行っております。そうでないときは基本的には指導警告を行っていますが、警察官の指導警告に従わずに違反を継続したりする場合も検挙の対象としております。現場での指導警告を通じて自転車の交通ルールを周知している側面もありますので、警察官の指導警告を無視するということはやめてください。
はい、わかりました。まあ確かに気をつけることというのはたくさんありそうなんですね。
はい、自転車が利用する守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとしまして、自転車安全利用5則というものがまとめられております。
はい、
車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用というものです。まずはこの自転車安全利用五則を覚えていただき、もっと詳しいルールが知りたいという方はですね、県警察のホームページに自転車ルールブックという資料を載せておりますので、そちらを見ていただければと思います。
はい、わかりました。それでは結びに、ラジオお聞きの方へ山井出さんからメッセージをお願いいたします。
はい、自転車は便利な移動手段になりますが、自転車も車と同じ車両の仲間になります。道路を走る場合には、自転車も決まった交通ルールに従って利用していただく必要があります。歩行者と衝突すれば大怪我を負わせてしまう場合がありますし、交通ルールを守らずに交通事故に遭えばご自身が怪我を負ってしまうこともあります。この機会にですね、自転車の交通ルールを確認していただき、交通法規を守った安全な通行をお願いします。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。警察本部交通部交通企画課警部補、山井出武文さんに伺いました。和歌山県警のコーナーでした。